イトークラジオ第61回スタートです。前回の5月26日ですが、ちょっとあんなことやこんなこと、そしてそんなことがいろいろありまして、収録ができない状態になってしまいましてね、このためお休みをさせていただきました。どうもすいませんでした。しかもね、満足な告知もできずにいまして、これちょっとね、マイナスなことがちょっと続きましてね、でももう大丈夫だとは思うんですけども、もしかしてまたちょっと急に休むかもしれませんが、その時はどうぞお許しください。で、大丈夫じゃないのが阪神の鳥谷選手のデッドボール。すごい出血でしたね。あの尾骨骨折となるとやっぱりね、鼻血が止まらなくて大変だったんじゃないかなと思います。で、投げた吉川投手が危険球退場ということでなってしまいましたけどね、危険球退場というとね、私どうしても思い出してしまうのが1994年、ちょっと古いですけどね、巨人に在籍していたスキンヘッドに口ひげ、その割には細身な風貌、そう1年限りの助っ人でしたが、ヘンリー・コトー選手、覚えてますか？この選手、実は見事な左キラー、俗に言う左投手に強いってやつなんですが、当時ね、巨人打線が苦手にしていました中日ドラゴンズのね、今中慎二や山本正弘、ね、そういう投手をよく打っていました。ただしね、守備は今一つで、特に肩が弱かったんですよ。なんでもヤクルトスワローズ戦で、決して俊足とは言えない、あのハウエルね、あれからなんと1塁から2塁へタッチアップされてしまったということがあるそうで、まあ、今なら当たり前なんですけど、当時はね、そんな1塁からタッチアップなんてそうそうあるもんじゃなかったんで、どんなにね、肩が弱かったのかは想像ができるのではないでしょうか。まあね、この選手、足もね、速くて1番を打つこともあれば、左投手相手にクリーンアップを打つっていうこともありました。1年間のね、巨人在籍中、打率は2割5分前後と、特に目立った数字は残すことはできなかったんですけどね、ゴルフのようなスイング、ね、低めのボールをこうすくい上げてね、長打にする独特のバッティングフォームと、あと先が読めない意外性ということでね、相手チームから恐れられました。そんな古藤選手、1994年の6月22日、東京ドームでの、ね、広島東洋カープ戦なんですけども、広島カープファンには懐かしい笹岡慎二投手からね、頭にデッドボールを受けてね、笹岡が危険退場となったんですが、この際カーブがね、こうすっぽ抜けまして、で頭の方へ来て避ける時にね、スキンヘッドのためヘルメットが頭から滑り落ちて、左側頭部にね、投球が直撃したんですが、まあすっぽ抜けっていうこともあって本人は平然としていたんですけど、何でも後から笹岡投手の方が避け方に問題がとか言ったとか言わなかったとか、また普通ね、頭にねデッドボールとなりますとドーム内に悲鳴が上がるんですけども、その悲鳴よりも笑いが響いたっていうのは私大変よく覚えております。あとね、これ意外と知られてないんですけども、あの国民的行事になりました10月8日の試合に勝った方のチームは優勝という名古屋球場での対中日、最終戦ね、あれで今中投手からもホームランを打ってるんですよ。で、あと日本シリーズのね、第5戦第6戦でもね、ホームランを打って日本一に大きく貢献して、この日本シリーズはね、優秀選手賞をもらいました。このスキンヘッドのキャラクターとね、終盤の大一番での活躍ということでね、本当に記憶に残ったんですが、このコトースが、ね、いなかったら94年の巨人の日本一はなかったんじゃないかなという人もいるぐらいなんですけれども、次の年は長嶋監督得意のね、有名人が好きだっていうマックというすごい外国人が入ってきてしまったということで対談になったんですが、もう少し見たかったところでしたね。記録よりも記憶に残る選手だけに惜しいところです。今言ってくれたらな。この番組は3年も鈴木 V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、中学校の同級生とツーリングに行ったけど、中学校の3年間より今回の方がたくさん話したぞ。中学生の頃、私たちの中学校の頃ね、俗に言う坊やんという方が全盛期でございまして、黒学家の実家の近くには新嫁街道があったものですから、大変賑やかな夜を過ごしておりました。何でもね、私の家の方からすぐ近くのところ、まあ真意のほどは定かではありませんけどもね、ルート20の創立メンバーの方がいらっしゃったとかいうお話もありました。まあそんなね、中学生の黒学の憧れは川崎の Z400FX ね。こんな話をしたのは前にお話したことと思いますが、それと同時に憧れていたのは夏の甲子園大会。これでもね、中学校の軟式野球、北多摩北支部ではね、強肩強打、大物打ちで有名でありました私ですが、今はもうね、見るもないような方だし、どうしようもないような状況でしたけども、まあ当然その頃、女なんか近寄るんじゃねえ、野球道に邪魔だとかね、あとは当時流行っておりましたドラマの俺たちの旅という、あの中村雅俊さんがやってた、吉祥寺が舞台になってたやつですけども、あれに感化されましてね、番組の最後に流れているエンディングのテーマの時にね、こう詩が出るんですが、そこにはね、男とは女よりも男の友達を大切にすることだみたいな雰囲気のある詩があったもんですから、どうしてもそちらに感化されていたっていうのもありましたけど、まあそれがどっからか変わっちゃったんですけど、っていうのも実は今回の中学校の同級生さん、実は女子であります。数年前の同窓会、ね、こちらの方でハーレーに乗っているっていうのが分かりまして、でも平日休みでなおかつお忙しいということでね、なかなかツーリングに行けないというお話。まあ平日休みで忙しい、まあ同じ境遇ということでね、話が合いまして、じゃあ一丁一緒に行ってみますかということに話がまとまったんですけども、なかなかね、私も休みのパターンが変わってしまいまして、ロングツーリングに行けない。また彼女もね、ロングツーリングの方はまだまだ自信がないということで、行き先どうしようかなと悩んだんですが、結局吉田のうどんを食べて、富士ミルクランドでアイスを食べて、道の駅鳴沢の富士山の記念館でも見て帰ろうかというコースになりました。もちろん天気が良くてね、相手も順調ということが分かれば、帰りは道志道経由も考えてたんですが、これがまたあいにくなことに、当日は曇り空&肌寒いということになってしまいました。で、この日、待ち合わせのね、時間には私若干の遅刻、まあ 1,2 分ってところなんですが、さてとと場所について見たら、思ったよりも小柄なハーレー、思わずねナンシーちゃんになっちゃったんですけども、聞けば 1200cc ということでびっくりいたしました。これなんてバイクなのって聞いたんですけどもね、ハーレーよくわかんないんで忘れちゃいました。私のブーストの方がね何倍もでかい感じなんですよ。そんなハーレーをね、小柄な彼女がよく運転できるなと、まあ逆に興味津々となったわけなんですが、とりあえずいつも通りね、調布インターに行かなければいけないんで、調布インターを目指してゴーと言ってもね、インカムこれねお互いになんとないんですよ。まあ私もインカムつけてませんし、彼女の方もつけてなかったというもんですから、そこはね、気を使いまして、もう超完全な安全運転ということで、若干いつもより時間がかかってしまいましたけども、で、調布から中央道へ入って、目指すは談合坂サービスエリア。そんなにねスピードも出せないって聞いていたんでね、90キロ前後の省エネ走行でのんびり行こうかなと、まあ久しぶりにのんびりだなんて思って、ゆっくりと走っていきまして。で、団子坂までついてみましたらね、どうももう少しスピードアップしても良いみたいなお話になりまして、この後はじゃあということでね、いつもの4500回転ということでね、3桁の運転になってしまうんですが、全然余裕の様子でした。まあハーレーですからね、高速なんかはやっぱり高速を乗るときはねやっぱり楽なんでしょうね。で、それで河口湖の方で降りて、向かった先なんですが、 まあちょうどね、2時間ちょっとかかりますんで、ちょうどお昼ということで、うどん屋さんに行こうということになります。で、向かった先のうどん屋さん、実は私も初めてのお店の宮城さん、美しいに、あの、なりに樹木の木と書く宮城さんなんですが、初めての相手を連れていくのに初めてのうどん屋なんてね、私もチャレンジャーでしょう。実は何度も行ったことのあるお店があるんですけどもね、そっちの方がね、味は安心なんですけども、いずれも国道や県道から右折で入るお店でして、こちらの宮城さんはね、国道から左折、しかも信号がある交差点で段差を越えるっていうこともないんでね、入りやすいだろうという深読みです、なんて言っておきながら、実はあ、まあね、段差のあるところで私がこけるのが嫌だなっていうのがあったもんですから。で、その宮城さんに着いたのはお昼ちょっと前ということで、こちら人気店でございまして、駐車場も当然満車というような状態だったんですが、ラッキーなことに普通車が1台出ていきましたんでね、閉め閉めということで、そこに V 車とハーレーを止めて入店。こちらもね、またラッキーなことにすぐ着席ができました。で、初めてのお店ということで、おすすめもわからないので、とりあえず肉天うどんを注文。で、宮城さん、こちらのお店、スープはね、魚介系でまろやかな感じっていう感じなんですが、実は食べてる時は分かりませんでした。やっぱり私そこまで詳しくないっていうのもありますけども、どうも後から調べたところ、醤油と味噌を合わせているようなんですね。で、吉田のうどんというと硬いコシっていうイメージがあるじゃないですか。でもこちらのお店、そんなにね、もう噛めないよっていうほど硬いわけもなく、麺もね、特別太いってわけもなく、ちょうどスープにあって美味しかったです。後で知ったことなんですが、実は有名なお店の一つだったということでね、混雑から相席になってしまったんですが、またね、その他待っている方も大勢、発生してしまいましたんでね、ゆっくりできなかったっていうのが残念なんですが、まあ、そもそもうどん食べるわけですから、食べた後ゆっくりするっていうのもね、まあ、ちょっと問題があるかな。で、うどんでお腹いっぱいになった後は、じゃあ今度は富士山を眺めてちょっとツーリングしようかなったんですけども、この日はあいにくのどん天ということで、富士山も隠れておりましたけども、まあ、気分をね、取り直しまして、国道139号を鳴沢方面に、そして、途中のひばりが丘という信号を左折して県道71号線に突入。そう、この県道71号線、以前は逆に来た道です。例の富士宮焼きそばのね、帰り道ですけども、だから大体は分かっているんです。青木ヶ原樹海を抜ければ左手に富士山、そして少し進めば高原の牧場らしき道、多分北海道ってこんな感じなんだろうって道でね、何度も繰り返しますが、晴れていれば。まあでも途中ね、乗馬のできるバティフィールドさんで、まあ大馬さんとか空いてるね、道のおかげでストレスもなく、富士ミルクランドさんに到着することができました。さすがにこのどん天ということでね、いつも食べる美味しいソフトクリームなんですが、ここでソフトクリームを食べるのはちょっとおバカだよねっていうお話にもなりまして、一応彼女はね、このお店知らなかったもんですから、ここソフトクリーム美味しいんだよっていうことはお説明しておきましたので、次回はね、多分食べてくれるでしょう。ただね、バイクを止めてぼーっとするわけにもいかないんでということで、園内をちょっと散策しようということになりました。実はいつも食い気な私、こちらの施設よく分かっておりませんでしてね、駐車場のね、下手の方になんですが、こちらドッグランがあったり、あと触れ合いができる動物のね、触れ合い広場というのがありまして、こちらも入場無料で、ここ乳搾りとかね、餌やり、また乗馬などができるんですね。まあ、乗馬も引き馬ということで、ございますんで、まあ、初めての方でも大丈夫なんでしょうけども、土日のみということでね、大馬さんの方お休みしておりましたけども、やっぱり今近くで見ると大きいですよね。あとは牛さんがいたり、あと羊、そうそうそう、羊小屋なんですけども、びっくりしたことにね、羊小屋が通路を挟んで両脇にあるんですが、この羊小屋をね、橋渡しするように細いね、金属の板が渡してありまして、 へえ、これまさかヤギが渡るのかねなんて話していたらですね、ちょうどいい具合にこう渡ってくれまして、はあっていうことでね、思わずびっくりしたのと、美味しいバツナギをやってくれまして、お前なかなかの演技者だなということになったんですが、あとここ宿泊施設もあるようなんですが、ちょっとこちらも調べてみましたところ、ちょっとお値段高いみたいでございましたね。あとね、イベント広場ではバーベキューなんかもできるそうでございますけども、残念なことにね、テントは張れないようなんで、ちょっとこちらが残念じゃないかなっていうような気がしますが、テント張れればまた随分違うと思うんですけど、で、ここでね、まあそこそこ時間を潰しまして、じゃあ次はっていうことで、道の駅鳴沢を目指すことになりました。で、ここまた県道71号線に戻りましてね、ちょっと細い道を行ってから国道139号線に戻りました。朝霧高原のね、道の駅のちょっと先のところでは牛さんの放し飼いで、こちらの方ね、彼女も初めて見たらしくてね、あそこ、まあ、ご存知の方がほとんどかもしれませんけども、牛さんがねたくさん放牧されていて、すごい頭数ですよね。あそこ本当びっくりしちゃいますけども、喜んでいただけました。途中ね、富士芝桜の会場があったんですけども、まだその時調べたら三分咲きということで、しかもどん天ね、晴れてれば、せめて晴れてれば富士山が見えるんで三分咲きでも寄ったんですけども、まあ残念ながらちょっとパスっていうことをしまして、で、道の駅鳴沢の富士山博物館を目指しました。富士山博物館ね、道の駅鳴沢にあるんですけども、こちら入場無料ということで、まあいかにもね、昔は入場料取ったんだろうなというようなゲートを通りっていくとですね、地下の展示室にね、マルチスクリーンがありまして、富士山のね姿やマグマの様子などが分かるね、巨大富士山の模型なんかもあるんで、こちらなかなか私好きでございます。まあ、何回も行っているんで、まあ、大体は分かるんですが、特にあの最初の入ったところの例のあの大きいやつね、あれで、小さな子供が泣いている姿をいつも横目に見るんですが、あそこね、暑い時は涼しくて寒い時は暖かいということで、私大好きな休憩スポットにしております。ただね、あの1階に上がってきたところのね、鉱石のところでね、博物館というよりも販売所で、多分あれ夫婦だろうなと思われたのかもしれませんけども、あそこの鉱石のね販売所のいいところは、無理にね押し付けて買っていけじゃないところがいいところでございまして、今回もスルーをさせていただきました。で、この後はね、特にということで、もうなりませんので、道の駅鳴沢から今度は国道139号で中央道で帰ってくるんですが、意外だったのがハーレーのハザードの出し方ね。ハザードなかったらハザードを出すなりパッシングしてねって話をしたんですけども、彼女を聞いたところハザードのスイッチがないということでね、嘘と思って見たんですけども、本当にないんですねハーレーって。で、後でまたこれ、違うところで聞いたら、なんとハザードは両方のウインカースイッチを出さなきゃいけない、両方のウインカースイッチを押さなきゃいけないということで、でオフする時も両方をね押さなきゃいけない、なかなかなチャレンジャーなスイッチなんだななんていうことを知りました。で、彼女もっとびっくりしたのはですね、実は中央道のね、八王子の料金所のところでガソリン切れのランプがついたということで、まあ、それがね、知ったのがあの調布インターを降りてすぐの信号のところだったもんですから、で、まあ、八王子の料金所でついてうちまでだろうって、まあ、うちからちょっと1キロぐらいのところにガソリンスタンドがあるんでね、まあ、多分大丈夫だろうなと、調布でね降りてね、多分大丈夫だから行こうということになったんですけども、やっぱりインカムですよね。インカムあればね、ちょっと一言言ってもらえて、あ、でも石川さんパーキングエリアはガソリンスタンドないのかまあね、そうなればもうちょっとゆっくり省エネ走法をしたんでしょうけども、まさかねそんなドキドキ状態で運転してるなんて知らないもんですから、普通に、走っちゃいましてね、ちょっとあれは反省だったかなと思うんですが、そうやってやっぱりインカムですよね。でもね、こればっかりはつけろとも言えませんしね、私からは。まあ私も自分でも逆につけろと言われても困っちゃうところなんですけども、まあ、そんな感じで無事にね帰ってこれまして、 我が母校の近くにあるファミリーマートでお別れをしたわけなんですけども、初めてのねツーリングでどんなもんだったのかなと思って、疲れたというような聞くと声をかけたんですが、特に疲れたということもなく、でもうこれでお誘いないのかなと思ってたらですね、また後日行きましょうということになりまして、どうやら嫌われてなかったなということが安心したんですが、こうなったらねやっぱり千葉へ行ってバーベンの洗礼を受けてもらおうかなとかね、いろいろ考えておるところなんですが、その前にね峠がちょっと苦手だっていう話をしてたんでね、少し山道の方、まあ299は走ったことがあるっていうことなんで、299を通ってね、仮坂トンネルを抜けて山梨の方へ行ってみるのもいいのかななんて考えております。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、先日の5月13、14お出かけしてきました。まあすでにご承知の通り、キャンプ雨男はどうやら私であったという動画が発覚したキャンプなんですが、まあ常にね雨男といってもですね、夜は止んでるんですよ。はい、日の出てる、日没までが私の雨男ぶりを発揮するっていうところで、まあ雨男だけじゃなくてダメ男ぶりも発揮してるんですけどもね。で今回の反省点なんですけど、晩ご飯の買い出しに実は失敗しました。やっぱりコンビニ飯の限界っていうと変なんですが、まあ、今回ね唐揚げとハンバーグを買っていったんですが、まあ普段と違うわけじゃないですか、雰囲気もね。でもっと違ってたのは、普段はコップでワインを飲んでですがね、マグカップで飲んでいたんですが、しかもこのマグカップ私の思っている以上に実は大きかったということが買った時点でわかるだろうっていう気がするんですけどもね、まあ自分ではね普通のコップのね半分ぐらいだろうなと思っていたんですけども、実はコップ並々分はあったということを知らないで調子に乗ってワインを飲んで、バーボンもそのままストレートで飲んでおりました。すいません大声で喋ってしまいまして。あと朝ごはん問題ですね。はい、朝ごはん、こちらもね、山崎パンのあのブドウパンのちっちゃいやつがあるんですけども、あれがね美味しいということが分かってまして持ってったんですけども、今思えばちょっと火を当てればよかったなというのと、あとコーヒーね、そうそうコーヒーを入れる順番を間違えまして、先にコーヒーを温めてしまってさてと思ったんですけども、よく考えたら先にパンでしたね。あとウインナーとかそっちの方が先でしたね。今度6月のね23、24にもうすでにご承知の方もツイッターの方に上げたもんですからいらっしゃるようですし、桃色沖縄さんの方もねなんか出席していただけるようなんですが、ある方が企画されました、あの爽やかのねハンバーグね、あれを食べて渚園でキャンプを張ろうというのにちょっと参加してみようと思いまして、参加申し込みの方をね無事しましたけども、渚園なんか皆さんはすごい台風の中で、キャンプを張られた思い出があるということで、私はねその頃はまだポッドキャスト自体をね聞いていなかったし、またキャンプもねやってなかったもんですから、どんなものなのかもわからない初めてのところなんですけども、キャンプの道具をね満載にして浜松まで行くのかっていうのも実は初めてでございまして、初めてね参加したふもとっぱらのねキャンプ場と、あと久保キャンプ場ね、ザキネーの久保キャンプ場程度しか行ったことないもんですから、東名高速をねキャンプの道具満載にしていくのも若干の不安があるんですけども、まあでも暖かいというと変ですけどね、決して寒くはないんで寝袋を持っていかないでいいのかななんというような気がしておりますのでね、そこはまだいいかなと思いますが、あとまたこちら出るんでしょうね、晩御飯問題。今度こそうまくやりたいなとは思っておりますが、なんかまだまだですね参加者の方を募集してるようです。ショーソンさんという方が企画の方を立ててくれておりますのでね、もしよろしければキャンプの方、そちらを紹介しているやつのねリンクの方 V トークラジオのブログの方にも貼っておきますので、もしよろしかったら6月23、24、爽やかのね、ハンバーグを食べて夜はキャンプをやってお話しようというだけの、とてもね、シンプルな企画のようですのでね、もしこの日空いてるよ、23、24、いいねという方がいらっしゃいましたらね、ぜひこちらの方にも参加されてみてはいかがでしょうか。お待ちしております。さて、第61回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。中学校の時ね、全然お話をしていなかったんですけども、ひょんなことからツーリングに行くことになりましてね、それ以外にいろんなお話をしました。バイクのお話とかね、あんなことやこんなことまあ本当に3年間一言二言話したか話さないかなというような感じでしたけども、あれから30年以上経ってこうやってね、話せる道具があるっていうことね、共通の話題になるバイクというものがあるということがすごくいいなと改めて思いましたね。こういうことはね、どんどん輪が広がっていってくれるといいですよね。まあ何も急いで走るだけがバイクじゃないし、ゆっくり走っていくのもいいじゃないかとね、で遠くへ行くだけが全てじゃないし、近くでもいいじゃないかということでね、非常に楽しかったツーリングになりました。またキャンプの方のね、雨男、ぜひ6月23、24の方はキャンプ雨男の方をね、払拭したいなと思っております。どうなりますやら。まあこんな感じのいつもの番組でございますけどもね、励ましやら励ましやら、少しだけのお叱りなどね、いろいろなメールお待ちしておりますし、あんなところこんなところ行ってみてよというようなね、ピンチヒッターにね、私を使っていただくのも結構でございます。爽やかの例もありますが、ぜひね、うちの方の地元にはこんなね、チェーン店っていうと変ですけども、こういう美味しいチェーン店があるよっていうのを教えていただければね、ぜひ行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。メールのアドレスはね、vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございますので、ぜひお寄せください。 vtokuradio のブログの方にもね、アドレス記載させていただいてます。メールフォームを付け加えさせていただいておりますんでね、合わせてご利用ください。では今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第61回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。ここでお詫びと訂正でございます。盛んに6月23、24と言っておりましたが、正確には6月の24、25、6月の24土曜日、25の日曜日の間違いでございました。大変失礼をいたしました。